皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは、日々の悩みや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。今日もゆっくりお付き合いください。おい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やたらね、暑い。酷暑日というらしいですね。なんか新しくできた言い方なのかな、酷暑。もうちょっとね、家の中から出たくなくなってくるんですけど、なんかね、川行きたいんですよ。川、綺麗なね、ちょっとほんまに行ってこようかなと思ってるんですけど、奈良県やったら、まあ吉野の方ですよね。奈良って南北に長いんですけど、南の方って山なんですよ。だから奈良県ってね、まあ北半分が平地、盆地なんですけど、南半分は山なんですよね。うん。で、その山って結構綺麗な川とかね、多くて、まあ、そっちの方まで車走らせてですると、川遊びとかがね、できる、スポットもいろいろあるんですけどな、そういうところにね、ちょっとなんか行きたいな。川のね、冷たい水にね、浸かって、なんか流されたいな、みたいな。そんな気持ちにね、なります。ちょっと最近ね、いろいろまた頑張ってたりもしてたんで、なんかリセットというか、リフレッシュというか、こう、地球とかね、大地を感じたいな、みたいな。いや本当ね、大事で、人間って、その生きてると人間脳ってめちゃ使いますよね。まあ僕ももう日々使いまくってるというか使い倒してって、ちょっとショートしてるぐらいなんですけど、頭でいっぱい考えるじゃないですか。なんか今日はあれせなあかんとかこれせなあかんとか、これの将来が心配やとかね、なんか不安やとか、なんかね、賢くね、いろいろ頭で思考でね、考えますけど、まあ我々はね、こう心というものがあるわけで、動物ですよね。人間と言っても、生きている動物なわけで、なんかその動物脳っていうのかな。どうしてもね、感情とか気持ちとか、なんか、直感とかね、こう、ひらめきとか、なんかこうしたいとかに、素直に生きていけない事情もね、どうしてもあって、こう人間脳でね、これせなあかん、あれせなあかんっていう思考でね、どうしても支配されてしまうことも多いんですけど、たまにはね、なんかもう川の水浸かるとかね、なんか流されていくとか、なんか海でなんかバシャバシャ騒ぐとかね、こう自然たっぷりのね、ところでぼーっとしてみるとか、そういう時間がね、大事やったりするんですよね。うん。で、今ちょっとそういう欲求が溜まってきてるんですけど、川行きたいな。ちょっと行ってきます。行ってきて、また行ってきましたっていう話したいですね。うん。なんか海よりね、なんとなく川の気分なんですけど、まあ、ちょっとね、遊びっていうのをね、ちゃんとやってこようかなと思っております。まあ夏休みなんでね、世間はね、はい、みんなもね、旅行の計画とかお出かけの計画とかね、ある人もいるかもしんないですけど、熱中症は気をつけてね、楽しんでもらえたらと思います。で、なんか話したいなって感じなんですけど、そうですね。まあ、ちょっとね、いろいろ、結婚相談所のカウンセリングとかも含めていろいろ、なんかいろんなところでね、今週似たような話がね、あったりして、おー、こういう感じか、こういう感じかっていうか、その、こういう関心があるっていうか、こういう人も、多いなぁやし、わかるなぁって思ったことがあったんで、まあ内容、詳しい内容はね、ちょっとぼかしながらではあるんですけど、ちょっとその僕自身の体験とか気づきっていうのも含めて話してみたいと思ってます。みんなはね、あ、じゃあちょっと聞いてみようかな。みんなは、今日朝起きてから今までになんかできたこととか、やったこと、なんかありますかね。自分を褒める、なんか朝起きてから今まででなんか自分褒めてあげたいなとか、私できたなとか思うことってなんかありますかね。ちょっとピックアップしてみてほしいんですけど、今日ですよ、朝起きてから。だからね、朝これ配信聞いてる人からするとね朝起きてから今までってまだ 1,2 時間しか経ってへんねんけどって感じかもしんないですこれは聞いたタイミングによるかも。夜聞いてる人やったらね、朝から今まででいっぱい時間あったんで、ちょっとまだ出てきやすいかもしれないですけど、どうですかね。今日ですよ、朝起きてから。で、これね、カウンセリングでね、ある方にね、聞いてみたりしたこともあったんですけど、めちゃくちゃね、困ってました。ないですって言って。 うん。で、こういう方ね、結構、多い少ないっていうつもりはないんですけど、結構いらっしゃるなと思って、なんか別に何もないです、何もできてませんみたいな。私何もしてないです、みたいな。で、何もしてないことはないんですよ。何もしてないなんてことはないから、ちょっと考えてみて、つって。絶対ありますよ、つって。まあ話したりもするんですけど、なかなか出てこない。もうできなかったこととか、できてないことやったら山のように出てくるけど、なんかできたこととか、自分よくやったなみたいに思えることってもう全然出てこなかったりするんですよね。で、その冒頭の質問に戻るんですけど、じゃあ、ちょっと振り返っていきましょうと一緒に。今日じゃあ朝起きてから今までできたことってなんかありますかって。いや別にないですってとこから始まるんですけど、まあ何時に起きましたかと。朝は起きてますよねと。起きました。あ、起きたじゃないですかって。まあ起きたから今ここで喋ってるわけなんでね。でみんなも起きてるから今この配信を聞いてると思うんですけど、まず朝起きれましたよね。よかったねって。できましたね。しかもね、まあその方とかね、朝早かったりするんですよ。もう6時には起きてますとか。早いですねって。で、朝起きたら、今までの時間の間でもね、家事してたりとか、なんか自分の支度で、メイクしてたりとか、着替えたりとか、ね、ご飯作ったりとか、掃除してたりとか、なんかいろいろしてるんですよ、結局。ね、してますよ。で、まあ一個ずつね、こう確認していくわけですよ。まあ、朝起きましたねって、もうこんな、もう外も暑いしね、もう起きたくないし、もっと寝たいとかね、あるやろうけどね、起きましたね、言うて。ほんで、ご飯も作ってちゃんと食べましたね、言うて。掃除もしたんですか、言うてね、家の掃除も別にね、せんでもいいじゃないですか、究極。せんでもいいけどしてるんですよ。ね。それができてる。毎日のことかもしれんけど、毎日やってることを今日もできたって、すごいことですよね。うん。だし。そして、もう、一個一個上げてたらほんとキリないんですけど、もうあれもできた、これもできた。で、休みました。休めたじゃないですか。ソファーでちょっと一息つきましたったら一息つけてよかったですねって。ねえ、もう休憩もできひん、もっと頑張らなって言ってね、朝から晩までね、ずっと動き続けるっていうこともできるけど、そうじゃなくて、自分を大事にできましたねって。休みたいと思った時にちゃんと一息つけて、ソファーに腰を下ろせましたねって。自分を大事にできたねーってできたことじゃないですか。ね。すごいよね。だし、そして今こうやって僕と喋ってる。喋るためには、ズームで話すんやったら、パソコンとかスマホの準備もいるし、どこで話すっていう環境を整えないといけない。ね。そんなこともして、準備もして、ね。服も着替えて。で、もしかしたらね、話すのもちょっと緊張してたかもしれない。なんか今日話すの嫌やなとかね。今日もうちょっとサボりたいなとかいう気持ちももしかしたらどっかであったかもしれない。人によってはね。でも、約束してるから、ちゃんと話そうと思って、今日も参加できた。ね。よかったじゃないですか。できてるじゃないですか。で、まあ、やっぱりね、いっぱい出てくるんですよ。よくよく見たら。でね、なんか僕からするとね、例えば朝早く起きてるだけでもすごいですよ。僕そんなに早起きは得意じゃないですので、苦手です。なんか予定があったりとか、必要な時は起きますよ。起きるけど、なんかもう毎日、もう6時には起きてるとかは、ちょっとね、やったできんのかな。ちょっとでも、そうやな、しんどいですね。だからもう毎日朝早くから起きてね、いろんなことやってますっていう人はもうそれだけで尊敬です。はい。僕からすると。まあ、本人からするとね、普通のことなんですよ。もう毎日やってるし、なんならみんなやってるでしょこれぐらいっていうね、感覚なのかもしれないですけど、いや、僕やってませんって。すごいですねっていう話なんですよ。そんな、まあ本人にとって当たり前で普通のことでいつも通りかもしれないけど、いや、すごいなって思う人もいるわけで、それがね。うん。今日もね、それを一つずつやってるわけですよ。で、そんなことをね、なんかこう確認というかカウンセリングで話したりもしていく中で、あ、なんかそうなんですねって、私結構いろいろやってるんですねってね、気づいてくれて、そうですみたいな、その通りですよって。で、人のことやったらね、結構わかるんですよね、こういう時ってね。まあ僕もわかります。なんか自分のことになると、なんかあれもできてない、これもできてない、これが足りない、あれも足りない、 あれせなあかん、これせなあかん、もっとこれせなってね、いう気持ちになるんですけど、人の頑張りとか、人がやってることは、あ、なんか、何々さんはすごいね、とか、何々さん頑張ってるね、ってね、思えたりするけど、自分には思えないっていうね。まあ、東大元暮らしかもしれないですけど、もう、できなかったことを見つけるのは得意やけど、できたことはね、もう全然目に留まらないっていうね。なぜならもう当たり前で普通のことで、他のみんなはこれぐらいやってるって思ってるからね。ね、それ心当たりないですか？結構なんか、多いなというか、うん、まあ僕も含めてね、そういう時もあったし、調子悪くなったりするとね、僕もね、比較したりね、なんか味もできてないみたいになったりすることもありますよ。うん。だから気持ちもわかるし、で、そういう方も多いんちゃうかなと思って。なんかそんな話をね、よく聞いたというかさせてもらったので最近。なんかみんなもどうかなと思って聞いてみたんですけど。
まあもうね、誰かと比べてたらね、永遠に足りないですからね。足りなさでしかないですよね。どんなことよりもなんか自分よりできてる人とか、うまくいってる人とか、なんか凄そうな人って、たくさんいるわけで、もう比較して、で、ね、このクリアしたとしても、それが満たされたとしても、また次の比較が出てきてね、結局足りないんでね、いつまでもね、合格できないんですよね。こんだけできたから OK みたいな。永遠に足りないっていうね。そう。だから、まあ、その方にも、その、なんか、何かができるようになってとか、私これできてないな、これが足りないなとか、あの人みたいにできてないなっていうのができるようになって自信をつけていくとか、できるようになるから OK ってじゃなくて、今もうすでにできてることとか、今自分の素敵なところに気づいていきませんか、目を向けていきませんかっていうね、話をして、もう毎日ね、今、今日自分の良かったところ、とか自分をね褒めたいポイントとかを毎日ちょっとピックアップして、毎日書いてみてっていうことをね、ちょっと宿題というかワークとしてね出させていただいてるんですけど、みんなもね、なんか心当たりある人とかピントを来た人とかはなんかやってみてほしいなって思いました。もう今日も起きたから始めてみてくださいよ、ぜひ。それがね、なんか本当の自信というか、なんかありのままの自分が OK な自信っていうんかな、うん、私でいいんだというか、私の感じてることとか、私の人生でいいんだみたいな、なんかね、その自信、納得、うん、なんかこの満たされてるというか、そういう気持ちにね、なったりもするんですよね。で、これ別の相談所の会員さんで、成婚された方にこの活動期間どうでしたかって振り返ってもらって、お二人に聞いて、お二人ともね、なんか自信がつきましたって言ってくれてて、これすごい嬉しいことなんですよね。自信ついたって。なんか別にね、自信がない方とかではないんですよ。で、自信なくて自信つけたいですとか言ってた方ではないんですけど、結果的に自信がついてて、で、それは何かっていうと、なんか、できたを積み重ねるっていうのかな。なんかその、私すごい人になったから自信があるとか、私立派になったから自信があるじゃなくて、一個一個、これ、結婚相談所の活動でもなんかこう、お相手に感じた本音言ってみようとか、お見合いできたとかね、デートも今日もできたとか、なんかそういうちっちゃなできたとか、自分がこれやろうって決めたことができたとか、そういうできたの積み重ねとか、あとは自分が感じてることが正解なんだ、これでいいんだっていう、思えた体験をどんどん積んでったっていうかな。なんか別に誰かの正解じゃないし、婚活こうしなさいとかじゃなくてね、自分が楽しい、ただ楽しいみたいから楽しんでるとか、ただ相手とこんなデートがしたいからしてるっていう、なんか、こう自分で選んで、自分で決めて、自分で進んでるんだみたいな自信を、この数ヶ月の間で積んでって、いつの間にか自信ができてるみたいな。これでいいんだ、自分でいいんだみたいな。そうで、それを自信って表現してくれたように感じてるんですけど、なんかね、やっぱこれは婚活だけじゃなくて、ほんま日常生活でも大事やなって思うんですよね。なんか何者かに なくてもいいし、なんか立派なことをするとかじゃなくて、もう日々こう自分の人生生きてるだけでも偉いし、 それって全然当たり前なことじゃないんですよね。ね、なんかそういうことをね、こう気づくというか味わうというか、なんかああそうやんなーって思えるともっと楽になったり、何者かにならないといけないとかね、もっとできるようにじゃなくてね、それだけじゃなくて、あ、今も素敵やなって、自分の精一杯で今日も頑張ってるんやなって、今までも頑張ってきたしって思えると楽になったりもするなーっていうのをね、なんか感じました。っていうのとね、なんか、まあ今ふと思ったのは、結局なんかその、あの人はもっとできてるとか、私なんてこれぐらいとかね、やけど、結局もうなんか、もうスカイツリーの上から見たらみんなちっちゃいじゃないですか。もう誰がすごくて誰がすごくないとかね、上から見下ろしたらね、もうただの点でしかないんで、もう人物の判別すらできひんし、もうわかんないっす。こう、地上に降りてきたらね、なんかあの人はどうのこうのとかね、こう、よく見えちゃうというか、こうぐーって視野を狭くすると、というか視座を低くするとっていうかな、なんかこう、まあ、地上に降りてきたらでいいや。地上に降りてきたら、なんかあの人はこうとか、私はこうとかね、なりますけど、スカイツリーとかね、の高さまで行ったらね、もう点でしかないですからね。ただの点ですよ。僕らはね、点でしかないです。それがもう富士山の高さになって、もう宇宙からね、見下ろしたってなったらもう見えないですからね。もはや。なんかそんな捉え方がね、自分を楽にしてくれたりもすることがあって。で、冒頭の話にも戻るんですけど、そういう時にね、なんか自然豊かなとこ行ってみたりね、なんかパワー溢れる場所に行ってみたり、もう夏場やったらもう川とかにね、こうバーって使ってね、流されてみたりとかすると、ああ、もうこの大自然の中の自分で、ああ今この地球でこうやって生きてるんやなーとかね。なんつうかな、なんか言葉に表しにくいんですけど。ああ、もうええやーみたいな、なんか気持ちになったりもして、うん、そう、もうなんかもう考えてもしゃあないみたいな。もうかまへんかまへんみたいなね、気持ちになったりもして。で、それはなんか根本解決してるんかって言われたらしてないのかもしんないですけど、でもそういうなんか、あ、かまへんかまへんみたいな前提で、じゃあどうしたいっていうのを向き合うのが大事というか、まあ、とにかくね、もう考えすぎな人はね、もう考えんでよろしいっていう。もうあなた、今のあなたが素敵なことに気づいてっていうね、気持ちになったりします。よく。はい。そんなことを言いたかったのかな。まあ、しんどい時はね、これが大変や、これがもう大問題でこれをなんとかしないとってなっちゃうんですけどね。なんかよく考えたらね、いや別にええやん、大したことないやんって思えちゃうというか、そんなことの方が実は悩み事って多かったりするなーってね。まあ、僕自身も、はい。振り返るとそう思いますね。なんか、大変な時はね、これが大変やーって言って、なんかもう、これなんとかしないとーってなっちゃうんですけど。え?みたいな。よくよく考えたら、え?何のことで悩んでたんやっけ?みたいなね。まあ、そんなこともね、ありますよ。で、選手のね、放送で、レターいただいて、で、その方、コメントいただいて、ご返信で返したんですけど、パッチ・アダムスっていう映画があって、おすすめというか、まあ、ロビン・ウィリアムスの映画なんでね、なんか、まあ、ぜひ一回見てみてくださいっていう、ちょっとこうコメディ要素もあってね、面白いですよっていうのも含めてご紹介したいんですけど、なんか笑いとかユーモアがもう大事。それさえあれば何でも治るみたいな、いう考えのある精神科医というか学生か。映画の時点では学生やったかな。そう。精神科の学生の主人公の物語なんですけど、笑っときゃいいと。ジョークとユーモアでね、ケラケラ笑ってたら、もう、その心のね、問題とか、そんなもんもね、解決するんやっていう、ざっくり言うとそういう主張で。でもそれすごくね、的を置いてるというか、その通りなんですよね。なんかこの問題をどうにかしようとかね、これをなんか大変だーってするだけじゃなくて、もうなんか知らんけど楽しいことを作って楽しいことで笑ってるっていうね。なんか大変な時とかしんどい時ってな、笑えるだけで救われるというかね、しんどいから笑えないのか、笑えてないからしんどいのか、もう卵か鶏かってもうよくわかんないんですけど、でもそれぐらいぐるぐるしちゃう時って、とにかく笑えたらそれだけで本当に心が軽くなったり救われたりするんですよね。うん、まあ、というね、こう、自信っていう話やったり、まあ今日は朝起きてからね、何できましたかっていう問いから始まりましたけど、自分はダメでって、他の人よりできてなくてって、何も自分はしてないって、ね、思っちゃう人も いるかと思うんですけど、多分そんなことないよっていうね、話です。自分の当たり前を当たり前にせずね、ああ、こんなことを大事にしてるんやな、こんなことできてるんやなっていうのを振り返ることで、自分の本当のね、中から出てくる自信というか、これでいいって、大丈夫っていう気持ちがね、育っていくんじゃないかなっていうのをね、感じました。ので、ちょっとシェアさせていただきました。ありがとうございます。ほい。では、後半いただいたレターね、ご紹介したいと思います。匿名さんですね。こんにちは。いつも配信楽しみにしています。今回は愚痴に近い相談なのですが、夫のキャパのなさにへきえきしています。我が家は共働きで子供一人、育児も家事も私の方が担う役割が圧倒的に多いです。その分、金銭面は夫に多く負担してほしいと思っていましたが、実際には私の方が多く負担しています。その理由は、夫に余裕を持ってほしいと思っていたからです。私はもう一人子供が欲しいと思っていましたが、夫にはキャパがないからと断られていました。私が多く負担することで夫に余裕が生まれればいいなと思って、これまでやってきましたが、いつまでこの状態が続くのか、年齢も上がってきて、焦りも不満も不安もあります。このままでいいのか、何か変えた方がいいのか、わからなくなってきました。何かアドバイスいただけたら嬉しいです。はい。というね、ご相談です。匿名さん、ありがとうございます。はい。愚痴に近い相談をね、よくぞしてくれました。共働き子供一人。育児も家事も私の方が担う役割が圧倒的に多いです。で、その分金銭面は夫に多く負担してほしいと思っていましたが、実際には私の方が多く負担していますって、もう全部負担してるじゃないですか。役割も全部ね。なんでそんなことになってしまってるんや。それはちょっと大変すぎません？育児も家事も家計も私の方が多く負担してますっていう状態ですよね。そうなの？そっか。その理由は夫に余裕を持ってほしいと思っていたからです。ちょっとなんか詳しく聞きたいですけど、もうなんでってなってますもん、本当に。それはだって背負いすぎじゃないですか、さすがに。この、匿名さん、相談者さん。全部になってるじゃないですか。全部背負ってるじゃないですか。それは続かないですよ。夫のキャパを広げることとか、夫に余裕を持つことまで責任持たなくていいですからね。夫に余裕がないのは私がもっとできたらいいんだとかね。もっとできたら余裕できるんだとか、もっと私が担ったらキャパが広がるんだってね。それは限界ありますよ。で、まず感じたのはその心配ですね。家事、育児、お金の負担まで全部引き受けてきた。限界来る、いつか。大変すぎ。で、キャパ増やさないとって、もっと頑張ろうとする方向に行ってそうで、それは心配です。さすがに。大丈夫って。で、もう一つ感じたのは、それをするぐらいどうしたんっていうのがすごく気になるし、そこも、心配っていう言葉であってんのかな。心配。まあ、心配かな。心配ですね。そうするぐらい、なんていうかな。匿名さんがどうしたいかですよね。こう、夫に余裕を持ってほしい。で、もう一人子供が欲しい。から、余裕持ってほしい。キャパがないからって断られてるなら、じゃあキャパができたら、子供が欲しいって思ってくれるかな。もう一人欲しいな。じゃあキャパを生むために私が背負おう、担おうとしてやってきた。焦りも不満も不安もあります。いや、そうですよね。ちょっとぐるぐるしちゃいますよね。本当に望んでんのなんやろうって。まあ、そこはすごく大事そうですよね。なんか、じゃあ今、もっと夫を支えて余裕を作ろう、じゃなくて、そもそも夫婦として家族としてどうありたいのっていうところを、なんか、まず相談者さんが、感じるというか大事にできたらいいし、それを良ければ夫婦で話し合っていく。
分かり合っていけたらいいなーって思いました。子供欲しい欲しくないとかね。で、子供もう一人のためには、俺のキャパが必要やとかね。それだけじゃないと思うんですよね。そもそもどうしたいのっていう。どんな家族の形でありたいの？何を大事にしたいのって。夫婦としてこれから何を一緒にね、考えていきたいかっていうところをね、なんか、そうね、大事にできたらいいですね。うん。だってこんだけいろいろ引き受けてもね、相談者さんの望んでる家族の形、家族の未来、子供もう一人欲しいにはこう近づいてなさがあるじゃないですか。で、もっとじゃあ負担したらいけんのって言ったらそうでもなさそうですよね。でももう負担をキャパがないって言ってる以上、私が何とかしないともういけないんじゃないかって思うしね。本当にそうなのってすごい感じますね。本当にそれだけって。夫を追い詰めたくもないやろうし、ね、無理をさせたいわけじゃない。で、キャパがないって言ってるんやったら作るしかないってね。こう、自分自身のね、不満とか限界とかを後回しにして、子供が欲しいんやったら私が頑張らなーってね。なんか自分が背負うっていう方向に行ってそうで、それはね、心配ですね。だからここまでね、こう、夫に余裕作ろうって、キャパ増やしてあげようって言ってやってこれたのはすごいことじゃないですか。まあ、これを続けることも難しいですよ。だって、育児も家事も担って、お金も負担してて全部やってきたんでしょ？それはね、並大抵のね、気持ちじゃできないですよ。本当にそこにね、相談者さんがね、匿名さんが大事にしていることあるんだなっていうのをね、感じさせてもらってます。ね。夫に余裕がないこととね、この匿名さんがね、いろいろね、家のことを引き受けることはね、別の問題ですからね。もう夫は何のキャパがないのかとかもわかんないですしね、そもそも。お金のキャパ？育児？家事？何のキャパなんですかね。ね。それもちゃんと聞かないと、じゃあ私これできるよとかできないよとかすらわかんないじゃないですか。もうなんか、キャパ何やったら全部やらな、みたいななってると、それはもうね、わかんないですし、その匿名さんの頑張りがちゃんと夫のキャパ、てか夫のキャパがないというのもね、どういうことっていうのは気になりますしね。どういうこと？キャパができたらじゃあいいのっていうと、そうなのっていう気もするんで。だから最終的にはやっぱ夫婦で話し合えたらいいなーって思います。もうなんか何がキャパなのかもわかんないし、そもそも子供望んでんのかとかどうしたいのかとかすらも、わかんないし、この今の現状に対して相談者さんも夫さんも何を感じてるのかすらわかんないし、こんだけ大変な思いしてるっていうのも伝わってないかもしんないしね。最終的には話してほしいなーって思うんですけどね。
今は相談者さんがこうしてあげたらいいんだろう、こうしたら良さそうだって、こう、すごく一人でね、こう背負っている。どんどん背負ってしまってるっていう状態に見えて、まあ、愚痴も吐きたくなりますよ、そら。ね。そら愚痴も吐きたくなる。愚痴が吐きたいぐらい今大変なんだなっていうのを感じてます。これを聞いて、じゃあ相談者さんがね、匿名さんが、どうしたいかなって、なんか感じたことをね、大切にしてほしいなって思いました。僕はこの匿名さんが背負って頑張って、いろいろ担うことでもう一人目が、生まれるっていう、なんかそういうことなのかなっていうのはすごく疑問ですし、その状態でもう一人生まれたらめっちゃ大変ですからね。余計大変ですし、それでまた頼れないっていう状況を作っていってるとしたら、もうそれはね、もう余計大変。やめといた方がいいなっていうぐらい、思います。本当に欲しい結果、もう一人子供が生まれることだけなのって思いますよ。ね。もっと余裕を持って、夫ともいろいろ協力し合いながら、こう、子育てやね、育児や、ね、していきたいんじゃないかなっていうのを感じますよ。共働きのご家庭でね。自分自身のことをね、大事にしてくれたら嬉しいなって思います。レターありがとうございました。はい。というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。番組ではね、レター募集しております。ご相談とかね、ご質問、大歓迎です。こんな感じでいいのかなって、こんなね、こと送っていいのかなっていうことでも大丈夫なので、気軽にね、送ってください。チャンネルのね、概要欄の URL、 はい、貼ってますので、そこからね、送っていただけます。お気軽にお寄せください。おい、というわけで、また次回の二人ごとでお会いしましょう。ほな。